はようございます。グッドモーニングボイスです。第1118回をお送りします。1月13日月曜日9時42分です。タイトルコールに間違いはなくて、近日中にもしタイトル変わってなければですね、近日中に戻します。 GMV に戻しちゃいます。はい、まあ、この辺の話はどうでもいいとして、何ですかね。まあ、今日は祝日なのでちょっと遅くなりまして、そこら辺はちょっとご容赦いただきたいんですけれども、おかげさまでですね、現在3ヶ月チャレンジ第9期はですね、ちょっとね、私上限を決めようと思ってるんですね。11名、中途半端なんですけどね、11名、15枠、いずれかを持って上限とするのが多分、ぴったりなんだろうなと。まあ、人数をきちっと揃えたければ10名ってことになるんですけど、そうすると枠が実はあと2枠か1枠みたいな世界になってしまうんですよね。なんか2、3枠の子常に残しておけるのが、まあ、これは運営側の理想なんですけどね。あと1、2名の方にはぜひ新規で入っていただけると嬉しいという。まあ、ただもうこれはね、なったものが正しいんで、本当に、来ていただいた人の、グループでやっていくというのが、一番いいと思っておりますんで、まあ、引き続きお知らせはさせていただこうと思っておりますが、3ヶ月チャレンジ第9期は2月から始まります。で、ですね、今回、やっている形っていうのは、一応8万円新規の方は、8万円という形にしてるんですけど、ここからお申し込みいただくのは、お得じゃなくて、3回お試しにしたんですね。4回お試しに今までしてたんですけど、3回でいいなと思って、3回、まあ、いわゆる専門でいうところのインテークっぽいやつですね。3回お試しを 1.5 万円に下げて、この 1.5 万円をそのまんま、新規の方にはですね、流用していただくことができて、3ヶ月チャレンジやるならば、差額だけお支払いいただければいいと。だからまあ、ちょっとこれも中途半端なんですけど、6.5 万円とかそういう世界になっちゃうんですけどね。まあそういうことで、もし3回だけで良ければ、そのまま 1.5 万円でいいという格好にしようと思ってます。で、合わせてですね、1回だけ、もうこれはもうセッションだけになっちゃいますよね。お悩み相談1回では、何もかも綺麗にするとか不可能だと思うんで、私は、1回1万円90分ぐらいの枠を設けさせていただこうかなと。だからこれね、Google のカレンダーあれ素晴らしいんで、あれでいいんですけど、さすがに何かこう、お知らせのページみたいなのを用意する必要があるかなと思って、実はそういうちょっと悩むとすぐ滞るってやつでね。まあ、あと1回だけっていうのは本当、1回で何の話ができるんだろうみたいな、インタビューみたいなのならわかるんですけど、インタビューってよく1時間1万円みたいなのでお引き受けさせていただいてたんですけど、それにしてもなんかこう、1時間以上はかかる上に言うべきことがよくわからないまま終わっちゃうな、みたいなのってあったんですよ。1時間で本当ね、もう限界に達するんですよね。向こうに枠があると一層無理がありまして、つまりこういう風な話してほしいみたいになると、僕そういう話をしないことが多々ありますからね。悪気はないんですけどね。相手のしてほしい話をしたいんですけど、なんかやっぱりあまりにも枠ってそんなに大事なのかな。やっぱり PDCA にしたいっていうのってあると思うんですよ。でも PDCA にしたければ PDCA にすればいいのであって、タスクシュートとかの話である必要って別に何も全く少しもないじゃないですか。PDCA だけやっとけばむしろいいぐらいな感じなんでね。私昔からそのタスクシュートと PDCA っていうのは無理やり合わせればいいんでしょうけど、無理やり合わせるメリットってどこにもないような気がしまして、創始者がね、そもそもログ取るところから始めようって言ってるわけですからね。P から作るのが、プランから始めるのが PDCA じゃないですか。スタートが全然違うのに、同じものにならないですよね。やっぱり。っていうような、話を、 始めちゃうと1時間では収まらないし、1時間でそれを収めて全然違う話を聞いてきましたでは、向こう様が困ってしまうっていうね。まあだから僕にインタビュー来なくなったんでしょうけどね。というオチをつけたところで、まあ第9期の第3ヶ月チャレンジはよろしくお願いしますが、残りそんなに枠外たくさんはない状態にはなってきつつありますということですね。まあでも遠慮なくお申し込みいただければと。12名ないし15枠ってことは、極論、15名まではいけそうだっていう感覚もあるんですよ。この辺はわからないんですよね。厳密なところはわからない。15名には絶対ならないと思うので、今期の雰囲気から言って。だから、お申し込みいただければ幸いです。なんか困っているということがあればですね。ま、でも、絶対、相性っていうものがやっぱり、僕相性っていうのも好きじゃないんですけど、でも相性と言わざるを得ないことありますから。3回お試しっていうのは、ぜひ、ご活用いただいた方が多分いいと思うんですよね、やっぱりね。3回話してみて、こいつダメだと思ったらやめる。そうするとダメージ少なくて済むじゃないですか。まあ、ダメージってのも、この場合どうかと思うんですけど。はい。で、何かいいことあんのかって話に、切り替えていきたいんですけど、まあ、この何かいいことあんのかってのは本当にね、お伝えが難しいところも多分にありますんで、つまりこの、なんていうんですかね。まず第一に、これは心理療法じゃないですということをまず言っておきますね。ノラカウンセリング問題みたいなのって、まあ僕がわざわざ引っ張ってこの話しているんですけれども、カウンセリングではないんですよ。厳密にはね。少なくとも世の中の定義的に言うところ。一つには、まず僕はやっぱり心理療法をやるつもりはありませんし、心理アセスメントを当然やりません。我が家みたいなことはやりますよ。こう言われているんですと言われば、ああ、そういうのってこういう風な話だなっていう話をさせていただくことも考えることも当然します。発達障害って話が出れば、発達障害っていうのは私の頭ではこうなってるよな、みたいな話はします。それはアセスメントじゃないですからね。だってそんなことを言ったら、世の中でアセスメントを素人が一切しちゃダメって言ったら、自分インフルにかかったかどうかも永遠に知らないままでいなきゃなくなるじゃないですか。それっておかしいじゃないですか。なんとなく当たりをつける手から病院行くってことはみんなやるじゃないですか。扁桃腺腫れましたみたいな話もするじゃないですか。そういうもんですよね。で、もう一つはグループセッションというものを週に1回絶対これはやっておりまして、これがあるかないか、これは一応オンラインコミュニティであるっていうところが欠かせなくてですね。私スーパーバイザーいないんで、意見交換はユーザーさんというか参加者さんと意見交換するというのは、基本必要だと思ってるんですよ。インタラクティブなんだけど基本は一方通行で一対多ですっていう状態をずっとただただ進行させていくのは、まあ、やっぱり当然私にも自己愛はあるわけで、万能感もあるわけで、なきゃ多分僕やっていけないと思うんで、それらに対する、こう、なんていうんですかね、他者目線っていうものを常時取り込んでいくっていう必要は絶対あると思うんですよ。まあ、要するに簡単に言うと傷つかないとダメだよねって話ですよ。まあ、傷ついた感じを抱けないという状況は望ましくないと思うんですね。で、多くの人が反対するっていうことが起こりうるわけじゃないですか。コミュニティ、グループセッションやって、しかもグループセッションは私、グループセラピーやってるわけじゃないんで、本当にそこでセッションするだけなんで、みんなが私に反対しますということは、一対ただから取りやすいと思う。一対一で反対するっていうのは、やっぱり、ここに、一種の力関係が働きてしまいますから、言いにくいじゃないですか、私に対しては。一対多なら言いやすいことってきっと出てくるわけですよ。私のやってることがよっぽどおかしければ。それが、やっぱりこう、働くというのが大事だよな、というふうに思う。あ、これと3ヶ月で切れるっていうのも、3ヶ月で切れればですね、別に良くなったからやめますって、これが本音のところで佐々木がいたからやめますでもいいわけですよ。やめた人の数があまりにも多い時には、やっぱり考えるべきことが出てくるわけですよね。こうしておかないと、つまり私が傷つくっていう構造を保っておくっていうのがやっぱり大事だろうという感じがする。これが期限ありません。常に1対1ですっていう形だけを継続していると分からなくなっていきますよね。何が理由なのかが分からなくなっていきやすいと。まあ、構造ってのはこういう意味なんだろうなと。スーパーバイザーみたいな人がいるっていうのが いいというのもわからないではないんですけど、それはそれでですね、クライアントさんは私にしか話したくない、ユーザーさんは私にしか話したくない話ってあるわけですから、今クライアントさんって言っちゃいましたけど、クライアントではないんですけどね、参加者さんとはいえ、私にしか話したくない話ってあるわけだから、スーパーバイザーさんみたいな人が、まあ、いる方がいいっていう考え方はあるにせよ、まあ、いないメリットもあるだろうという気もしますよね。私としては。まあ、最近ね、こんな話をしてるのも、臨床心理学というあの、オレンジの、特集雑誌、東畑海人さんと山崎隆明さんが、共編で、編集された、雑誌があってですね、非常にこれは僕も面白かったんですよ、読んでて。もうこれを面白がっとけばいいんだなっていうのが最近の私の感覚なんですけどね。一つの、なんとなく新しい感覚にたどり着けた感じがするんですよ。とにかくこれを面白がっとけばいいんだっていうふうに思えるようになってきたんですよね。まあ、これがやっぱり本則だよねとか、これが正規だよねみたいに、そういうコンプレックスを抱かずに済むようになってきたという感じがします。まあ、これやっぱりですね、通読するとすごいいいんですよ。何がいいって、各学派の学派のっていうべきだと思うんですよね。ユング派もいれば、精神分析派もいて、CBT 派もいれば、最近で言うとブリーフ療法の方とかもいて、みんな対価なわけですよ。言うことが違う。同じ学派でも違う。ここ大事ですよね、やっぱりね。コンプレックスというものを意識している私のような人間からすると、やっぱりこう、言うことは個人によって違うっていうふうに、思えるっていうのが非常に大事ですよね。あと、専門家というものの一つの、あれはですね、文章に当たりが多いってこと。私はこれはカウンセリングに当たりが多いという確率よりもずっと、ある意味、ノラカウンセラーを引き離すだろうなと。だから、ノラカウンセラーみたいな方が、年季入った方は、カウンセリングみたいなもの、セッションみたいなものはうまいと思うんですよ。で、文章もそこそこ書けたりすると思うんですけど、同じように10人10人ピックアップしたときには、やっぱり、専門家の書く文章の方が説得力が高そうな気がしますね。ここが専門地なのかなってむしろ僕なんかは思いました。論文書いてますからね。論文書かなきゃならないし。それはカウンセリングを受ける人間にとってどうなのって話あるかもしれないけど、僕はそういうふうに考えておけばいいんじゃないかってむしろ思ったんですよ。人に伝える能力が、特にこう、正しくっていうのかな、専門的に伝える能力がやっぱり秀でている人々っていう感じ。どっちにしたって確率論だけで言えば、そりゃ専門でやってる人の方がヒットする確率って、つまりいいカウンセラーってことね、高いと思うんですよ。ただこの場合にはクライアントの立場からするとですね、私アトピーでこの例よく言いますけど、確率なんか高くったってしょうがないじゃんってところあるわけですよ。いくら確率高くったってヒットすることのことが全てであって、まあ、100対0になりかねないわけですよ。極端な話。アトピーなんて私専門家に直してはもらえなかったんですから、ついに。民間療法で直したんですから、結局は。そう考えてみると、その確率がどんなに低かろうと、ヒットするかしないかが全てじゃないですか。はっきり言って私は日本でも有数の、もうナンバーワンに近い権威筋の大学病院で悪化しましたからね。アトピーはね。あれは心身症だったと今から思えば思うんですけど、だから薬いくら大量に塗ったって治りはしないんですけど、なんか精密な血液検査とか山のようにしてね、意味全くなかったですから、ひたすら悪くなったんで、そういうことあり得ますからね。絶対専門家は加害しちゃダメなんだとかいうのは、私は、まあ、そうだと思いたいですけどね。おままごとに近い話でもあると、まあ、おままごとっていうのが非常に複雑な内容を含んでおりますけど、この文脈で使うにはね。まあ、これは別に私はただ、正規批判をしたいわけじゃないです。ヒットする確率は確率としては高いと思います。ただ、ユーザーは確率だけを頼りには生きてないよねっていう話を同時に、ここを言わないとフェアじゃないと思うんですよ。だってだからこそ東畑海人さんは野の医者は笑うで、筆頭に具志堅クリニックを出してきたわけですよ。統合失調症ずっと治んなかった人が、実話か作り話か知りませんが、具志堅クリニックというなんだか怪しげな前世療法のところに行ったら一発で治った。ああいうことあり得るんですよ。いや、それは本当に治ったのかとか、 いろんなこと言えますけれども、でも、あれですよ。今回読んだオレンジ色の臨床心理学って本の雑誌の中で、やっぱり、はっきりしている学派の方ではすごいはっきりさせてます。結局何が良くなったのかを決めるのは、その人の生活が良くなったと、クライアントさんが思えるかどうかが全てだっていう言い切っちゃうっていう人もいます。その方が、やっぱり文章として説得力高いですよね。あれは、精神力道側がいつも言いよどんでいる方ですよ。いや、本当に何がいいのかなんてのはね、みたいなノリってありますよね。でも、それを言うってことは、具志堅クリニックじゃダメな理由は何もないことになっていきますからね。まあ、どっちにしてもですよね。ユーザーさんにしてみれば、治ったかどうかっていうのはすっごいでかいですから。たとえそれが誤解であろうと、錯覚であろうと、治ったと思えるかどうか。ましてこれは、体の病気じゃないわけで、そこ大きいですよね。ただ、チャンチャレは治すためのサービスじゃありません。ここははっきりさせておきたいところではあります。私からすると、健康な気持ちで働けるというのは、いわゆる今、ICM であれ、MSD であれ、あの辺のところでいうところの、精神障害であっては無理があると思うので、健やかに働けるんだったら、メンタルは健全なんだと。まあそういう話を、今までも去年なんか1年間してきたつもりなわけですけれども、そこのところは全然変わらない。働くメンタルを取り戻すというか思い出すという点では変わらないんですよ。働くメンタルを整えるでもいいんですけど、これを言うのが、言っていても全然そういう感じのサービスと違うなと思えるようになってきたので、どっちかっていうと、なんていうのかな、テーマはその都度決めてもいいのかもしれないし、違う言い方があるなと。もう少しこう、ライフ全体にかかってくる言葉が、働くに限定、働くことを目指してるんですけど、働くに限定しにくいなっていう話をしているわけですよね。先日ね、100日チャレンジ第10期のキックオフというところで私が喋ったのは、ATM に後ろに長蛇の列ができると、もう ATM から離れてしまいたくなるという罪悪感。この罪悪感を私は投影だと思っているわけですよ。この種の投影を持つ人は、自分が仕事が遅いせいで周りに迷惑がかかっていると感じてしまうとですね、仕事が差し支えてくる。こういうメンタルの話を、まあ、例えば、取り扱ってるわけですよ。これってメンタルだと思うし、で、病理ではないと思うし、まあ、いささか罪悪感が行き過ぎている感じはありますが、病気とは思えませんし、で、働くメンタルに直結しちゃうじゃないですか。で、こういうのは生活上必ず出てくるんですよ。車でもバックミラーが気になる。後ろに長蛇の列ができていると、ああ、私ノロノロ運転していて、運転下手だからみんなに迷惑かけてると思ってしまう。でも前方不注意になるじゃないですか。っていう話なんですよ、これは。で、これはライフですけど、仕事でも絶対この種のメンタルは登場する。こういうのを取り扱っていく、サービスが必要だろうと思うんですよね。暴露療法とかではなくということですね。一つには。暴露療法ではダメだというわけじゃないんですよ。なんだっていいんじゃないか、うまくいけば。気分が良くなって仕事ができるんならっていう、雑誌に書いてあったのは絶対正しいと思うんですよ。私はただそうはできないから、力道をリファーするというか参照する。リファレンスとしては必ず精神力道を使うというか、見るというか、読むというか、面白があるということが必要だろうと思っているわけですね。私はね。ということですね。それが3ヶ月チャレンジですよという話です。で、まあこれは要するにここまでがCM なのか、どっからが CM なのかよくわからないんですけれども、そして何を話せばよかったのかもだんだんよくわからなくなってきたんですけれども、意外とですね、そうそう思い出したんですけど、アツさんとの対談が話題でありまして、あれ以来、スタンド FM も Spotify も視聴者数と再生回数が伸びていて、いや、さすがだなって思って、ちょっと感謝、するしかないわけですが、この話のね、私を心配してくださる方が何名もいらっしゃいまして、もうこれも大変 感謝しかないわけですが、なんで私がこれをやっててもメンタルが大丈夫だと思っているかということと合わせてですね、野良の人たちはメンタルが心配だと。その心配を、があるならば、その心配を何とかするやり方はあるだろうって思うんですよね。この辺がですね、多分みんなの感覚がずれていて、何かが僕に見えてないか分かってないかなんでしょうね。正規の人はどうして、この野良というクライアントを取らないんだろうっていうのは、僕いつもね、なんとなくこう、まあどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、もやもやするんですよ。スクールカウンセラーとして、生計を立てるというのが大きなメインストリームであるというのはわかります。河合駿さん以来、もっと前からですね。ありますよね。そもそも昔私が大学入る、さらに前ぐらいの、もう大昔になっちゃうんですね。年を取りましたね。臨床心理みたいなのって、そういう学科ってほとんどなくて、あったのは行動主義みたいなのを教える教育学部だったんですよ。今でも名残はありますよ。で、それって子供に将来、子供のメンタルのケアをするっていうことが見込まれていたり望まれているわけじゃないですか。そこだったら文科省からお金出るよみたいな話だったのかもしれない。わかりませんけど。でも私立でも今なんかはちゃんと気を利かせて、学校、メンタル、なんか子供のためにみたいな、さすが私立みたいな感じがする学校はいっぱいありますから、そこにちゃんと常勤している、心理師の、当然私みたいに、なんちゃってな人はああいうところには絶対呼ばれることはありえないわけですよ。たとえ私立でもね。私の娘なんかは気を利かせて、いや、パパが言ってやればいいんじゃないのとかって言ってくれるわけですけど、まあ絶対そんなことはありえないわけで、問題になるからねっていう感じがしますよね。なんとか師でも、かんとか師でもない人間が言っちゃいけないわけですよ。でも、まあそれは当然それでいいとしてですね、そういうことではなくて、なぜこうね、野良と正規のどっちに一般、クライアントは行くべきかみたいな、そんなこと言ったら正規に行くべきだっていう話にどうせなるに決まってるじゃないですか。野良に行くべきだっていうふうにレトリック書くのはよほどの努力がいるわけで、そんなことを野良の人たちしないですよ。彼らはクライアントを取るマーケティングができればいいのであって、それはもう SEO 対策に近い何かであって、そんなことをわざわざするはずがないと思うんですよね。我々のところに来るのが実は正しいんだよみたいなレトリック加工はよっぽどめんどくさいじゃないですか。そんなことをするいかなるメリットもないじゃないですか。そんなことしませんよね。そうじゃないと思うんですよ。その野良の人たちのメンタルが心配ですという話をするぐらいなら、そのメンタルの面倒をお金が取ってみればいいじゃんって私は思うんですよね。それだって絶対メンタルクリニックでできることじゃないですか。人の相談を受けすぎて私のメンタルが病んできたんですっていうのを、力道的になり、分析的になり、CBT 的になり、ブリーフ療法的に見てあげる。かなりの数に野良がバッコしてるって本当に言うならよ。本当にバッコしてるんならかなりの数に上るじゃないですか。そういう人たちは見たくないですねっていうのは、私は医療って言うならばおかしいんじゃないかってちょっと思うわけですよね。まして保険が効くってなってくると、日本なんて国民皆保険の国なんで、まだ保険効かないですけど、心理カウンセリングには。保険を効かせたいってことになってくると、だったら患者の襟好みしちゃダメじゃないですかって感じがするわけですよ。メンタルが心配なら、その人たちのメンタルを見るっていうのが、正規のメンタルを見る仕事だと思うんですよね。で、どうしてじゃあその人たちのメンタルは病むのかと。それを予防できないのかというと、スーパーバイザーつく以外には何もないのかというと、私今回の臨床心理学っていう雑誌読んで、そんなことはないなって思ったんですね。これはそんなことありませんよって書いてあったわけじゃもちろんないですよ。そんなことは書いてないです。この低欲野良カウンセラーの存在がまた漂白されているとか、そういう言い方をする方がいらっしゃるから、漂白でも脱色でも何でもいいんですけれども、排除でも排除されて当然なんだろうと言えばそうなんでしょうけど、私が思ったのは、それにしてもここにそういう話出てこないなと、X ではバリバリ出てくるしなと、いつもこういう不思議さってありますよね。専門世界における不思議さというもの。 あるものをないもののように扱うっていうのは、専門の世界ではよく見かける。別に、それが悪いとは思わないんですよ。当然だとも思うんですけれどもね。当然なんだけど、なんかこう、手に負えなくなってから扱うようになるっていうのも、よく出てくるパターンだよなと。しょうがないとも思うんですけどね。別にやんなくてもいいことって言えば、それはそうなんで。ただ、私は私の仕事には直結する話なんで、私がメンタルをおそらくやまないであろうと私が思ってるのは、自己愛だけじゃないと思うんですよ。万能感だけではないと。万能感は当然あるんですよ。私はその辺では、まあ、ウィニコットを信じている方なんですよ。万能感抜きに人は生きにくいというか、生きられないと、すら言いたい気がするんで、意もしないママが私を、包んでくれていると。まあ、うちの母をね、実感すると、そんなことはなさそうなんで、あっちは対象で、まあ、こっちは環境としての母親ってやつなんですけど、まあ、これは大事だと思うんですよね。そのためには移行対象というか、可能性空間というところで生きていくっていうのが、妥当であろうという感じがするんですよね。そこでは象徴機能を使って、解毒に努めるというのが妥当であろうという気がするんですよ。今の話は分かりにくかったと思うんですけど、要するに、メンタルを病んでしまうと、疑似カウンセリングであろうとカウンセリングであろうと病んでしまうのは、変異が起こるからですよ、そこで。私が引き受けられない役割を無理やり引き受けさせられるから、これ同一化でもいいんですけれども、そうしていく中で私が、この話は先週もしたんですけどね、転移が起きるんですよ。例えば、その人の奥様になってしまう。ある男の人のね、私が奥さんになっちゃう。そして、その奥さんに、ダメな奥さん役を私が振り当てられる。したがって私のメンタルが病んでいくって、こういう話だと思うんですよ。決して、している話が悲惨だからではないんですよ。悲惨な話を聞いてるから、うわ、悲惨な話だ、ダメだ、みたいに私がなるっていうことでは、絶対ないと僕は思っているんですね。先日近い話で、本当もう死んでしまいたいですって言ったらどうするんだ、みたいな。この死んでしまいたいですって言われたらどうするんだっていうのって、私は非常に変だって思うんですよね。それはもう、これも専門用語になっちゃうんですけど、行動家じゃんって思うんですよ。何々のために行動しちゃダメなんですよ。話を聞くって言ってる人間が。話を聞くべきなのであって、話の内容次第では行動を起こしますからねっていうのは、起こすことがありえないとは言いませんよ。そこはもう、だから、それこそパーソナルな問題になっていくんですけど、まあ、起こしちゃやっぱりダメなわけですよね。その、死にますって言ったらどうするんだって話は違う言葉に切り替えるべきですよね。愛してますって言われたらどうするんだに切り替えるべきだと。その方がずっと可能性は高まってくるわけだから、腕が良くなればなるほど特に、結婚してくださいとか、一緒に駆け落ちましょうって言われたらどうするんだっていう問いに切り替えるべきなんだ。ダメでしょ、しちゃ。そんなの。基本的には。ユンクはしちゃいましたけどね。この辺は頭に置いておくべきだと思うんですよ。日本ではユンク有名ですし。ユンクはしちゃったけどねっていうのを念頭に置いておくべきだと思うんですよ。ただししちゃダメだよね。ユングだとしても、とフロイトは言いました。こういうことだと思うんですよね、私はね。これを転移性恋愛って言うんじゃないですか。なんでダメなのかっていうのをよく考えてみるべきだと思うんですよ。昔、高校教師だとかいう言葉、ドラマでしたっけ。あれは、ぜひ私は、もし野良のカウンセリングやってて、メンタルが心配だとまで言うんだったら、高校教師見た方がいいと思いますね。なんで先生が生徒と駆け落ちしちゃダメなんですかと。ドラマとか小説でそういうもんじゃないですか、映画とか。社会の今のありように対して、疑問符を少なくとも突きつけるっていう役割ありますよね。夏目漱石のそれからがまさにそうじゃないですか。不倫ってダメなのっていうね。不倫を社会が罰する権利ってあるんですかっていう、非常に微妙な線がありますよね。今の時代でも。プロ野球選手とかもね、ちょいちょい、そういうことが起きては、なんか猛烈にブーイングをするとか、そういうことは、あたかも当然であるみたいになっちゃってますけれども、あれは、まあ、マイルドなリンチですからね、マイルドなリンチならいいのかっていうことは、あると思うんで ですよね。でも、まあ気持ちはわかりますよ、もちろん。私だって。例えばですけれども、昔、あれね、やっぱり大ごとになるからみんな、割とこう、大ごとにやっていくんだけど、私なんか、千葉ロッテマリーンズでマイナーな球団をしてるから、知らないでしょ、皆さんね。不倫をしてコロナ中にね、いなくなっちゃった選手がいて、うわ、もったいねとかって思っていたわけでありますよ。だって別にさ、あれコロナ中じゃなければ、少なくとも対談とかにはなってないと思うんでね、私はね。不倫で対談になるかっていうと、そんなことはないですからね。だからブーイングをされる選手がいるわけですから。ブーイングされるってことは野球やってるってことじゃないですか。なんであの選手の時だけは対談になっちゃうんだよって思いますけどね、私だったらね。だって不倫はなんて当人の問題だと思うんで、私は。家族の問題だと思うんで。その人野球やっといてくれよっていう。これがね、大谷さんが不倫で野球やめますってことになったらどうすんだよみたいな気が私はします。これはもう私の感覚なんで。でも、ブーイングしたくなる気持ちは、むしろ、だからブーイングしたくなる。お前、何考えてんねんみたいな感じ。バレないようにやってよ、みたいな。もうちょっと言うとね、せめて。だって、戦力絶対ダウンするんで。本当に。毎年毎年毎年毎年、もう30年も優勝してないチームを応援してる者の身にもなってくれよと。まあ、これは不倫じゃないですけどね。佐々木朗希っていう選手はね、みんなロッテファンは大ブーイングでしたけど、もう本当に、本当にそういう風になりますよね。来年こそあの人エースにして優勝と思ってた時に大リーグ行っちゃうなんてね、ありえないじゃんみたいな。この戦力で残った選手で優勝するぞって、ファンだから結局そういう風に思っちゃうんだけど、だけどね、みたいな感じがするわけですよね。大谷さんよりも逸材みたいなことを言う人までいた選手がスポッと抜けるわけですから、それほど選手が豊富にいるわけでもない。ロッテからね、話が盛大に野球に触れたんで戻しますけれども、今のは全部所詮戯言だと思ってファン心理ですよ。聞いておいてほしいんですけどね。まあ本当ね、四半世紀も優勝していないチームってまずないですから、12球団でもね、そんなチームはね。本当にこういうチームを応援していると、頭おかしくなりそうになるわけですよ。神経症状態なんですよ。何の話をしているかというとですね。つまり、転移性恋愛とかいったものって、すでにメンタルおかしくなっているとも言えるわけですね。で、ユングすらそうはなったと。だから、心配だっていうのも無理からぬことなんですけど、だからこれにフロイトが出してくれてる答えってすごい大事なんですよ。転移とは何なんだと。絶対起きるんだっていうふうに思っておくっていうのが、これは、カウンセリングだけに限ってる話、カウンセリングでは激しく起こりやすく、濃密に起こりやすくなるんですが、カウンセリングだけで起きてるわけでは絶対にないんで、だって異業種交流会で不倫関係になっちゃう人たちっていらっしゃるわけじゃないですか。私知ってますもん、そういう例。あれはつまり逸脱ですよね、完全に。異業種交流と恋愛は一緒にやっちゃダメじゃないですか。でも、そういうふうに縛り切れないのが恋愛感情ってものでもあるわけじゃないですか。つまり転移がそこで起きてるわけじゃないですか。そういう言葉を使うならば。で、こういうことは起こりうることじゃないですか。何が起きてるのかというと、現実検討能力が下がったんですよ。つまり万能空想の世界にエネルギーが注がれているわけですよ。空想してしまうんですよ。そうすると現実近く、現実検討の能力が下がっていくんですよ。この人と一緒になったら、今のこの苦悩がなくなって、人生がハッピーになるよねっていう空想を人はしちゃうじゃないですか。だから私は、逆算するのはやめましょうとかって唐突なようですけど言ってるわけですよ。逆算って気持ちのいい行為じゃないですか。大体において。30日後にはこの大プロジェクトが終わってるとか、私の場合100日後にはこの原稿が書き上がり、本になり、もうすでにこの段階でダメですよ。万能空想ですよね。僕はこう、逆算の効用云々よりも、万能空想を自分に許したくないんですよ。なぜならそれが僕にいい結果を、結果として長い目で見た場合を含めると、いい結果を招いたことは一回もないんでね。私、万能空想の天才みたいな生き方をしてきたんですよ。それをジゾイドって言うんだと思うんですけれども。もう完全に自分のいい部分と悪い部分を分割排出して、悪いものは全部外にあること。ああ、もうほんと社会とかクソだしね、みたいな感じになっておいて、そうして、 自分にとって一番いいものだけをかき集めてくるわけですよ。いいおっぱいだけの世界を空想上に作り上げるわけですよ。綺麗な奥さんがいて、あの娘がいてみたいな、いい世界だけがあるわけ。心の中にですね。ここではお金に困らなくてみたいな。まあ完全に空想なんですよ。あれですよ。浦島太郎の、なんだっけ。竜宮城ですよ。竜宮城を心の中に持っちゃうわけですよ。だから超然としてられるんですよ。他人に対しては。外に対しては。いや、だって、現実世界って、どうでもいいと思ってるもん、俺は、みたいな、そういうノリになるわけですよ。極端な言い方するとですよ。これが万能空想ですよね。で、この万能空想を投影していくわけですよ。自分の見込みがありそうだと思った人たちにだけ。理想化するわけですよ。まあ、大橋S は竜宮城に入れてやろうとか、そういうことをやるわけですよ。人間は都合がいい動物なんで。これが心を病ませるってことじゃないですか。だから、クライアントさんの中でも、あ、この人は、気立てもいいし、私の話もよく聞いてくれるし、顔も好みだし、竜宮城に入れることにしようと。あ、だったらもうカウンセラーやる必要ないじゃん、みたいな、なっちゃうわけですよ。カウンセラーはこのなんかクソみたいな人たちを相手に金をむしり取って、このいい、あの、人だけは竜宮城に入れて、あの、一緒に結婚すればいいんだ、みたいな。極端に言うとね、こういうことですよ。これが病むってことですよ。私から感じるところのですね。あの、ひどい話を聞いて、自分が抑うつ状態になるっていうのは、これと全く同じことをやってんだけど、もっと良心的には聞こえますけどね。同じことですよ。私は思う。自分の勝手な良いと悪いを勝手に相手に貼り付けて、素晴らしい人だとか、まあ、悲惨な人だとかいう、あの、先入観ですよね、要するに。先入観を勝手に相手に投影して、自分の物語の中で、で、自分の万能感の中で、それをまとめ上げて、なんか、もっともらしいことを喋ると。いくらでもこうなりうるじゃないですか。めちゃくちゃなりそうですよね。カウンセリングという商売にしても、民間療法にしても、すべてこういうストーリーに、巻き込みやすい世界ですよね。ものすごく。だから起きるんですよ、そんなことは。多かれ少なかれ。絶対に。しかも、ユーザーさんの方も万能空想を持ってくるわけですから。この、だって絶対それをやらなかったら、カウンセリングって進展しないと思うんですよ。いや、佐々木さんだけは分かってくれるからみたいになんないと、ラポールって成立しなくなるじゃないですか。でもそれは万能空想じゃないですか。そこにようやく万能感というものを見出して、ある種一息つける空間というものを作り出すんですよ。これが可能性空間だと思うんですよね。一息つける空間を作るんですよ。だって今まで適応しようとしてる社会がすげえ大変だったから、まあ社会クソだしみたいになってるわけですよ。言ってみれば家族もクソだしみたいになってるわけですよ。場所がないということですよね。自分の万能感をこう広げる場所がないんですよ。ママごとセットを安心して広げておける場所がないんですよ。ママごとセットを広げるとお母さんが横からやってきて、あ、こっちのチャン使いなさいとかね、この皿にしなさいとか、そこに盛るステーキそれじゃダメだからとか、わけわかんないことをやり始める人も世の中にはいっぱいいるわけですよ。東大生に我が子をするためには、ママごとセットで肉を使ってはいけませんみたいな本を読んだりするわけですよ。知らんけど。てか、そんな本はないと思うんですけどね。あっても別に不思議はないんですよ。そういう本が。いくらでも。世の中ってそういうもんじゃないですか。ある意味ではね。だから、ママごとセット安心して広げておける空間もないんですよ。気がつくと、ママごとは全部ママがやっちゃってるわけですよね。だから、自分のママごとを広げる空間を大人になってからでいいから用意しましょうという時に、カウンセラーっていう人たちが一人ではできないんで、もう大人になってからままごとを一人でするってすごい大変だし、それをまた有効に扱うっていうのも大変なんです。それは社会性につながっていくんだけど、30過ぎたり40過ぎてままごとやって社会性につなげるのは困難じゃないですか。著しく。だからデイトレードとかをままごと代わりにする人もいるんだけど、危険極まりないじゃないですか。大資産家ならいいですけどね。ということがありますから、そういうままごとは、それなりの、こう、安心感のある空間でしかやれないということになるわけですよ。で、その時に、例えば、DV 夫の役というものを割り当てられるカウンセラーが DV 夫そのものになってしまった気分になって、心を病んでいくみたいな、そういう話してるわけですよね。だから、愛してますであれ、死にますであれ、全部転移の文脈で考えなければ絶対いけないと思うんですよね。 それは自分が正規であろうと、正規でなかろうと、コーチであろうと、何であろうと、絶対起こることだから、それが現実そのものの話なんだと思ってはいけないんですよね。死にますって言った人が死んじゃったらどうするんだっていうのは、愛してますって言った人と駆け落ちしたらどうするんだっていうのと全く同じ質問であって、すっごくそれはダメな問いだと思うんですよね。その話は、この関係の中で、コミュニケーションの一つとして、言ってみればエナクメンって言ったらやっぱり言い過ぎな気がするんですけどね、劇やってるわけじゃないんでね。でも、ギリギリ劇なんですよね。コミュニケーションの、手段としてそれは発言されているのであって、外の世界でそのまんまのことが通るわけではないんですよ。本当にそういうのって、私たちの世界では、つまり人間のやりとりの中ではね、必須だと思うんですよ。何回か、お話ししてますけど、やっぱりこうね、異業種交流会とか、昔私たちがやってた東羅県とかでもですね、やっぱり終わった後の飲み会が大事じゃないですか。でも、飲み会をやるためには東羅県をやらなければならないじゃないですか。東京ライフ研究会を。ここで、純度の高いことを言い出すということは、エナクメントをやめちゃうってことなんですよね。権威関係を捨ててしまうということ。そうすると成り立たなくなるんですよ。成り立たなくなるんだっていうことを意識すればですね、いつまでも落ち込まずに済むはずなんですよね。異業種交流会で起きた楽しいこととか、そこで起きた疑似恋愛みたいなものは、外の世界では通らないものなんですよ。東京ライフ研究会に来ていて、あの男の子、人がいるから私、あそこに行ってるんだよねっていうのはありなんですよ。でも、その人と付き合うっていう話はなしなんですよ。自分が家族とかいるんであればね。こういう遊びができないんだったら、やっぱり大人の世界で生きていくっていうのはすごい難しくなると思うんですよね。難しくされてしまう方もいらっしゃるじゃないですか。私なんかこう、ライフハックを聞きに来たのに、なんで飲んでばっかりいるの？ダメじゃんみたいなことを言うと、しらけるじゃないですか。そうするとその会ぶち壊しになってしまうわけですよ。で、いや、私飲み会の方は絶対行きませんからみたいな、これはでもありなんですよ。飲み会があるのはいい。私は行かないっていう人がいるのはいいんですよ。これが絶対参加になってしまうとダメなんですよ。というのが感覚的にわかるはずなんですよ。象徴機能を介するっていうのはそういうことなんで。会があるから飲み会ができるんだし、飲み会があるから会ができるっていう関係は、あり得る話なんですよ。実際にはライフハックの話しながら飲みたいだけの人っていっぱいいるわけだけど、そういう飲み会を作っても人は集まらないんですよね。で、逆説的ですけど、だからこそ私は盛り上がらない集まりの悪い会に行きたいものだと最近は思うようになったんですよ。昔はそういうのって寂しいよなみたいなことを考えていて、集まりのいい、たくさん人がいるっていう、これを達成させたのが、脱線になっちゃいますけどね。立花武さんなんですよね。D-PUBという。あれを達成させるっていうのはものすごい才能だと思うんですよ、私は。あれは巨大な単なる飲み会っていう歌にしましたからね。そこで何かを達成するというのを捨てようっていう。あれは非常にこう、なんていうんですかね。自閉的というか、非常に難しいことなんですよ、あれは。物事の本質というものに目を向けてしまったら、可能性というものは排除されてしまうんですよ。いや、あれは所詮後ろで糸引いていて、人間が操ってる操り人形じゃんって言っちゃダメなんですよ。そのうちに、本当に人が撃たれて、人形が倒れた時に涙が出てくるってところに持っていけるわけじゃないですか。私、それ自分でびっくりしたんですよ。小学校5年か4年の時かな。プロの人形劇を見たことがあるんですよね。小学校で。読んできてですね、いわゆる体育館でですね、やったわけですよ。で、なんか鬼に間違って、違うな、お父さん漁師で、鬼にさらわれてしまう女の子が鬼と、夫婦になっちゃうんですけれども、そしたら鬼だということで、漁師が鬼を撃って、自分のお父さんが、目の前で自分の夫を撃ったシーンを見て、その子が鬼になっちゃうというストーリーだったんですけど、非常にこうエディプスで考えさせられるストーリーなんですけども、後から考えればね。で、その時にその鬼の胸から、赤いハンカチで血がドッと吹き出すシーンを見た時、泣いちゃいましたもん。 これができるのが人間じゃないですか。で、これって、でも、いやーもうあれ鬼死んじゃったよね。あの、鬱になるはなんないじゃないですか。この出し入れは、当然できて当たり前じゃないですか。で、もし、いや、あれ、本当だからってなってる人、子供がいるとすると、その子は、ものすっごい自分の心を守るための警戒心が働いてるわけですよ。これが一種の精神病理なんですよね。だけど、巨大な飲み会以外の何者でもないですからって言い切るってことは、これ人形ですからって言い切りながら人形劇やるみたいな話なんで、難しいんですよ。ああいうのって、僕が思うには。トラケンなんですよって言いながら飲み会する方がよっぽど簡単なんですよね。そっちの方が普通は盛り上がる。これはこれ以外の何者でもないですって回、つまりそれが専門家の回なんですけど、大体しょんぼりする。でもそういう回は面白いって私は思うんですよ。最近ね。ここでは真面目な話だけをしましょう。ライフについてのみ語りましょうっていうのは本当はいけないんですよ。怪しいんだと思うんですよね。だから、専門のカウンセリングってのは人気がないんですよ。実際には。悩み事というのは、居酒屋で雑談の中で気を紛らわしながらやるべきものであって、ここに二人の人間が、特定の曜日の特定の時間に、他の目的は一切排除されたこの空間の中で、人生相談だけをがっちりやる一時間ですっていう、この立て付けこそが難しいんですよ。ものすごい無理のある設定なんですよね。だから普段は私もっと喋れるんですけどって人が50分のうちにポツポツポツとしか喋れないとかいうことが起きるわけですよね。その中で転移が確実に進行していくということが起こるわけじゃないですか。普通に考えれば。不自然なんで、設定が。話せる人も話せなくなる。沈黙が支配しがちになる。それでも無理やり頑張って喋ろうとしているうちに怪しいことが出てくるというか、怪しいっていうのかな、純度の高いものが出てくるわけですよね。そこを目指してるわけですよね。でもそこはそういう特殊な設定における特殊なやり取りの特殊な、発言なのだから、それが全部現実の中で真に受けられるべきもので、現実っていうのは可能性空間そのものなので、人間にとってはいろんなものが雑多に同時に進行している、それが非常に扱いにくい形式になったり、ものすごく扱いがたいと感じる心象を心のね、持ち主であった場合に、その訓練をある意味やり直すというか、改めてやってみるためにやるのがカウンセリングだと思うんですよね。夫婦関係ってそうじゃないですか。男女関係でもある、恋愛関係のようでもある、そして同時に親子関係でもある、ケアをする人たちでもあるみたいな、多重の役割を同時にこなさないとならないですよね。で、大概の人は特別にならなくてもそれできちゃうんだけど、いや私今こうもう女だからみたいな、母親できないからみたいに、こう役割に対して非常に固定的な感覚から逃れがたいっていう人もいらっしゃるわけですよ。それは誰でもが同じようにできるわけじゃないわけですよ。いやもう俺なんか男だからみたいな逆の人もいますよね。いや、父親とか言われても困るから、私、すっごく、私、そういうところありますけどね、母親的で、女性的な人間で、なんか、細やかに、子供に接することできるんだけど、なんか、子供に力強さとか示せって言われると、ほんと、ジンマシンできそうで、みたいな。いるんですよ、そういう人は。別に、普通に。で、いろいろ困るわけじゃないですか。だから、疑似なんとかをできる世界って、本当にいっぱいあるといいわけでして、でもないわけで、人によっては。だから、疑似空間みたいなものをガッチガチに固めて作ってしまって、その中でさあ自由にやりましょうっていう、ものすごく不自由な世界が展開するわけですね。カウチに座って、他には一切やっちゃダメです。もちろん恋愛もダメです。先生のことは何も知りません。だから親友とかでも何でもありません。心の中にある一番言いたいことを言ってください。どうぞ。無理だろって感じがしますよね。どう考えたって変ですよね。何のためにこうしてるのかということを改めて、面白がって、なんとか雑誌を、臨床心理誌みたいなのを読めばいいんですよ。そうすればですね、この出し入れって人間には、少なくとも自分にはできるんだし、できるようになるってことを目指すんでなかったら、このようなワンオンワンセッションってどう考えても成り立たない。ここにいる二人は、お互いのことを全く何にも知らないある会社員 A と、 ある取引先 B ですみたいな、それ以外何にもないですってなったら、会話って出てこないと思いますね。一切。なんかあるんですよ、そこには。普通にやり取りができる。今日暑いっすねとか言えてるってことはすでに何かがあるんですよ。これさえ踏まえておけば、メンタルが、病んでしまって、取り返しのつかないことになるなどということは起きないはずだし、これを少なくとも正規の人っていうのは、素人さんがこれを学びたいというならば、伝えるってことは商売の中にあるんじゃないかなと思うんですよね。こう、例えばコーチの人とか。極端に言うと、ワンオンワンの、上司と部下の関係とか、取引先とのやり取りの中にすらこういうものあるはずですからね。